東京エレクトロンデバイス IR セミナー。この番組は証券コード2760東証プライム市場上場東京エレクトロンデバイスの IR 活動の一環としてお送りします。お話は東京エレクトロンデバイス株式会社代表取締役社長徳重敦さんです。聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。この番組は2月10日に広島で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
東京エレクトロンデバイスの徳重と申します。もともとですね、東京エレクトロンデバイスはですね、東京エレクトロンの中に事業部としてあった部門でございます。東京エレクトロンが1963年に創業したのに対してですね、65年から半導体の部品の事業を始めたということでございます。でその後東京エレクトロンデバイスとして上場し、それからメーカー機能の強化ということも掲げまして、いくつかの会社を M&A 買収したという形になっております。東京エレクトロンはその半導体の製造装置のメーカーでございますけれども、当社は専門商社という切り口で、東京エレクトロンの製造しているその製造装置の方はですね、我々は一切扱っておりません。扱っているのは、東京エレクトロンがその製造装置を納めた、半導体メーカーですね。その半導体メーカーが作る半導体を、米国等々から輸入をして販売をしていると、そういうような関係でございます。東京エレクトロンのですね、出資率は 33.82 で、いわゆる親子上場ではございません。東京エレクトロンから見た場合、墓地分法の適用関連会社と、こういう位置づけとなっております。
なんとなく東京エレクトロンデバイスというお名前からはなんとか親子上場みたいな感じに捉えられますけど、そうではないと。
そうなんですね。ちょうど当社が2部に上場した頃はですね、まだまだその持ち分の比率が高かったもので、親子というような形でございましたけれども、一連のその親子上場の懸案の中でですね、比率を落としてきたというふうに、というような流れでございます。
そしてちょっと事業内容についてもお話伺えますでしょうか。
大きく分けてですね、3つございます。 CN 事業、EC 事業、プライベートブランド事業と、この3つに分かれております。コンピューター CN 事業というのはコンピューターネットワークということの略でございますけれども、主に米国シリコンバレーの方からですね、IT のインフラ機器であったり、あるいはソフトウェア、特にセキュリティ関連のソフトウェア、それから当社自社でそういったものの装置、非常に難しい装置でございますので、それを補修監視、そういったサービスを行っている、これは CN 事業と呼んでおります。で、創業というかですね、一番長くやっているその EC 事業でございますけれども、これは先ほどご説明いたしました通り、半導体の製造装置を売った先のですね、メーカーが作っている半導体を当社が日本を中心に販売をしているということでございます。で最後、その PB 事業、プライベートブランド事業ということでございますけれども、当社がですね、商社機能として利益を上げていくという流れの中でですね、さらに大きな利益を取るということを考えますとですね、やはり自分でものを作ろうと、世の中にないものを作ろうと、開発をしていこうと、こういうような切り口を持つべきであろうということで、このメーカー機能の強化を特に今現在強化をしておって、その半導体商社機能とメーカー機能が混在した、ちょっとユニークな形の会社の概要となっております。
なるほど。個別に今お伺いしたところを、もうちょっと深掘りしていただけますでしょうかね。
仕入れ先はですね、海外ベンダーということで、これ CN 事業ですね、これはシリコンバレーの方でございます。で、いろいろなですね、最先端の機器が次々とですね、シリコンバレーの方では開発されておりまして、それをいち早く目の段階で、契約を結んで、3年ぐらい前ですかね、3年先の技術を主に取り組んで3年後に立ち上げるというような流れで考えております。でその中でですね、やはり今最も注目されているのが、やはりコンピューターにしてもですね、いろいろなそのハッカーの攻撃を受けますので、そういった意味でのセキュリティ関連の製品というのが中核となっております。 で、その装置の方の難しさということをカバーするために保守のサービス、あるいはそのセキュリティでございますから、あの夜中にセキュリティの問題が発生するかもしれませんので、それを24時間365日監視を当社がやって、問題が起こった瞬間に対応できるような体制を整えてやっております。で、そのお客様としてはシステム会社、それからデータセンター、観光庁、一般企業、まあ、こういったお客様に販売をしております。
次に EC 事業ですね。
そうですね、これも同じくですね、主にアメリカの半導体メーカー、最近ではですねドイツのメーカーもございますけれども、まあ、そういったところからあの半導体を輸入をして販売するというような流れ、それとですね、先ほどそのプライベートブランド事業と申し上げましたけれども、当社の方でお客様が本当は設計をして製品にするというような流れがあるんですけれども、まあ、その代わりに当社の方で全て設計をして、お客様に半導体っていう形ではなくてですね、半完成品の状態、あるいはもう完成品の状態でお客様にお売りをすると、そういうようなあの形態を取っております。
なんか商社のイメージのある御社なんですけども、このメーカー機能を持つっていう至った経緯っていうんですかね、このあたりはいかがなんですか。
あのですね、もうこれは、実は私もその部長の頃に立ち上げたあのビジネスなんですけれども、もう何十年も前に遡るんですよね。で、その頃はあの富士通さんの ASIC、まあ、カスタムチップをやってたんですけれども、でそれをあのいろいろなお客様にこう販売をしていくとですね、大体あの同じご要望をいただくことが多くって、それであれば当社が自社製品として作って、それをお客様に納めた方が、あの何ですかね、開発費の効率化も図れるし、それから単価も抑えられると、まあ、こういったところが一番ベースになってますね。でお客様と話をしている中で、こういうものはないのかと、で世界中からいろんなルートを使って探してくるわけなんですけども、どうしてもないものがある、それだったら自分で作りましょうと、まあ、こういうことがそのプライベートブランド事業の一番根幹にあったあの考え方であります。
お客さんのニーズに応えようと思っている時に、
そうなんですね、
作っちゃうみたいな話
にな
っちゃった。それはなかなか興味深いお話ですね。これ各事業 の, あのセグメントっていうのはどんな感じになってるんですかね。
大きくあのセグメントとしては2つに分かれております。開示しているセグメントとしては2つございます。で EC 事業の中にはですね、そのプライベートブランド事業を含めた形で現在は開示をしております。で CM 事業に関してもこれもう一つのセグメントとして開示をしていて、それぞれの売上比率はですね、 EC 事業が 88%、 CM 事業が 12%、でその 88% の中の 6% がプライベートブランド事業であるというふうにご理解いただけたらと思います。
具体的に使用されている分野というのはどうなんですか。
ですね、まあ、CN 事業の方には、まあ、システムインテグレーターのお客様であったり、まあ、一般企業でも IT 機器を使っておられますので、そういったお客様、それから、観光庁、あとデータセンターですね、まあ、こういったところがお客様になっております。でその中で、EC 事業半導体の方ですけれども、特徴的なのは産業機器市場、それから車載機器市場、まあ、これを中核に、取り組んでおります。で、あのどの分野を取り組むのが、一番いいのかという考え方なんですけれども、当社としては日本企業が世界で活躍できるセグメントをやっている、企業の方々に深く入って共に成長するというような考え方でおりますので、そういった意味ではその FA を中心とした産業機器、あるいは車載機器、そういったものが多いというのが現状でございます。過去においてはパソコンであるとかですね、通信機器というような時代もございましたけれども、産業機器に関してはもうずっとあのもう何十年もここにはフォーカスをしていて、それ以外のところが変わってきていると、まあ、そういうふうな形になっております。
今やっぱりそういうその FA だとか、やっぱりそのニーズが強いっていう話なんですか、まあ、DX とかいろいろありますけど。
そうですね、はい、あのやはりその労働人口の問題がありますので、はい、自動化効率化っていうのが根本にあって、で一方その事業をするっていう観点から考えますと、やはり人件費っていうのが一番大きなコストでございますので、それをいかにあの ミニマイズするかというところがポイントでございますので、そういった意味で産業機器であったり、そういったものっていうのは注目されているところであると思っております。
今も大体伺ってきましたけども、改めて御社の強みっていうのはどういうところになります？
ここではですね、やはり製品に関してましては、その、まあ、最先端の技術が出てくるアメリカ、それからドイツですね、はい、そういったところに、当社はその現地法人を置きましてですね、日々まあ、投資家を含めた将来を見た投資先を見つけて、そこが開発している製品を、共にマーケティングをして、いい製品ができるのであれば当社の方がそれを商材として販売をしていくというような形でございます。これは CN、 それから EC も変わりございません。で、お客様の方はですね、1965年からやっておりますので、大手メーカーを含めてですね、約2000社の口座がございます。で、その中でも強い関係を結んでいるのが産業機器、それから車載機器のお客様であるとご理解ください。で、まあ、商社機能ではですね、まあ、技術的なサポートであったり販売をするというのが、まあまあ、普通のことでございますけれども、そこには我々の方は開発力をプラスして、お客様が本来であればやるような開発に関しましても当社の方で OK をして、それを完成品、半完成品の形でお客様にお納めすることができると、まあ、この辺が強みかなというふうに考えています。
いずれもなんかあれですけども、特にまあ製品なんか目利きというか、これがいいやと思うこと自体もノウハウですよね。
そうですね、はい、これをやるにはね、やっぱりこう時間がかかってたというかね、例えばアメリカの方でも非常にこのそのいろんな投資家がシリコンバレーに集まってるんですね、はいはい、そこにこうそのループの中に入っていくっていう作業っていうのはなかなか難しくって、日本人であるとやはりなかなか難しいんですね、はい、これを長い時間をかけてそこに入っていって、その中で生まれてくるまだ世に出てない製品、これは来るだろうっていうことを見つけ出して、それを一応早く世に出すというような形っていうのが強みの一つかなと思います。
ある意味向こうのインナーに入ってくれないとみたいな、そこから見てたぐらいじゃ分からんという話ですね。
おっしゃる通りだと思います。もう一般的な雑誌とかに出た時点ではもう陳腐化しているという、はい、世界であります。
なるほど。そして次に、中期の経営計画ですね、こちらについてちょっとお伺いしたいんですけども、
まあ、2025年30年あたりにどういう社会が来るのかということをまずセットをしました。今ソサイティ 5.0 という言葉に代表されるんですけれども、経済成長は非常にスローで急峻に立ち上がることはないんですけれども、まあ、その状況下において、まあ、人口労働人口の減少とかも含めてですね、いかに効率的に高効率に社会運営をするかということに資するような製品サービスを当社が提供したいということを考えております。で、その一つの言葉をドライビングデジタルトランスフォーメーションという言葉で表しております。過去においてはですね、メーカー機能を持つ技術商社というふうに呼ばれてました。お客様にですね、の方から、まあ、こういうものを作れないかということがあればですね、まあ、その先ほど申し上げた通り半導体をこう販売するだけじゃなくってボードを作ったり、まあ、そういうことをするしますけれども、今のビジョンとしてはそれを超えてですね、お客様が課題の持つ課題ですね、特に潜在的課題をいかに開発できる最終製品を当社が作ることができるのかというところを問いかけましてですね、よりメーカーに近い当社のビジネスモデルに変革をしていきたいというふうに考えております。
一層こうお客様のニーズを捉えるためにやっぱりメーカー機能を強化していくことが重要ということになるわけですね。
そうですね、やはりメーカー機能をということで製品を作るとなるとですね、相当お客様と一緒に共同開発をしていく必要性がございますので、その販売をしているだけでは見えない非常に細部にわたる技術的なリクエストっていうのをつかむことができるというふうに考えております、う
ん、なるほど。ちょっと話変わりますけども、これビジョン2025というところで、目標数値をなんか直達成 2年ぐらい前倒しになったということで、このあたりのお話も伺えますか。
そうですね、これはですね、もともとビジョン2025ということで、目標通知は2000億のプラスマイナス 10%、それから経常利益率 5% 以上、ROE15% ということを掲げてですね、2025をスタートしたわけなんですけれども、やはりその半導体 の非常にその需要が高まったということと、うん、IT が非常に安定的に推移をした。ということとですね、やはりさプライベートバンド事業に代表されるようなメーカー機能の基礎ができてきたと、まあ、この3つにおいてですね、一昨年それからまあ今年も計画値ではそのもともとセットをした目標数値を超えるというような形で考えております。
ここにあるの増益増収って書いてあるんですけど、ミスプリじゃないんです
そうそう、これ社内用語なんですね。で当社その利益成長というのが、社員 の、まあ、その生活を含めたですね支えになる、それから、当社を選んでくださって投資をしてくださる株主の皆様に対してのいろいろな還元というのが可動になる、それからお客様に対するいろんなその投資も可能になるということで、その利益成長というのをものすごく重視をしてやっております。でそれを実現するためにはですね、やはりその増益率の方が増収率より高い状態で成長するということがそのメーカーになるということのこの、まあ表裏一体の計画であるというふうに考えておりますので、なかなかこれ簡単なことではないんですけれども、まあ、増益増収で成長していきたい、今のところその増益増収ということので成長は継続しておりまして、今後も続けてまいりたいなというふうに考えております。
うん、ROE も結構高いですね。
そうですね、いろいろなその、まあ、株主資本の状況もありますけれども、はい、今現在では26%、25、6% ですね。で目標としては、20% を下回らない形で ROE を推移させていきたいというふうに考えております。
でそして利益成長に向けた融合事業、こちらは推進されているということなんですけど、こちらについてもお話を伺えますか。
先ほど来申し上げております IT の方はセキュリティ関連ですね、これがものすごい勢いで伸びておりますし、でこのやはりそのハッカーの攻撃というのはこれはなくならないだろうということを前提として考えておりますので、まあ、ここにフォーカスをした製品の導入およびそのサービスを提供すると。次はまた AI の方ですね、生成 AI ということで非常に昨今注目を集めておりますけれども、まあ、生成 AI は当面我々は使う側だというふうには考えております。
なるほど。
でそれよりは、例えば、予知保全ですね、例えばこの装置があと1週間後に故障する可能性があるよというような予兆保全というんですけれども、そういったのを AI のデータをディープラーニングでですね予測することができます。まあ、そういったようなところから入って最終的にはその生成 AI の方にも当社の技術サービスが入っていく可能性はあるんじゃないかなというふうには考えております。で、まあ、メーカー機能の方ですけれども、この医療関連のサービスですね、でこれを従来からですね、当社がお客様からこういったものを作れというような設計委託の話というのはその医療関係が非常に多かったということで、お客様のそのニーズも捉えやすいということでその医療関係ということを挙げているということです。それとあと製品でですね、最近この特に力を入れているのがウェハーの表面検査装置というのがあるんですけれども、これまたそれをベースに海外転換も図っていくというふうに考えております。
なるほど。ちょっと今のお話でしたけど、まあ、この個別にサービスビジネスの強化、メーカー機能の強化というところを個別にお伺いしたいんですけど、サービスビジネスの強化もうちょっと詳しくお話しいただけますでしょうか。
そうですね、クラウドインフラセキュリティ AI、 これ IT インフラもあるんですけれども、まあ、ここで製品の販売をするだけではなくて、当社が独自に持っている24時間365日お客様にサービスできるファシリティを、自社のファシリティを使うということと、当社が開発したソフトウェアなんですね。 ですからこういったようなセキュリティだったりそういった監視運用を支援するためにどこかのメーカーが開発したソフトウェアをやるんではなくって、うん、その製品のことをよく分かっている当社の技術者が自社でソフトウェアを作ってこれをバンドルをしてお客様に出すと。これはまた先ほど言ったメーカー機能の一部でもあるんですけれども、やはり収益性が上がりますのでこういったアプローチをして増益増収の流れの中に入れていきたいなというふうに考えております。
ソフトも作っちゃう
作るんですね。これができちゃうんですね。やはりお客様のに対するサービスをずっと積み重ねておりますので、お客様以上にその製品のことは分かっておりますので、まあ、そういった意味でソフトウェアを組むことは可能であるというふうに思います。
このあたりはいわゆるその積み上げっていうか課金ビジネスみたいな話にもなってくるっていうところ
ですね。そうですね。ほとんどは自社のサービスというのはそのサブスクリプションというか課金の方形式を取っております。
なるほど。続いてメーカー機能の強化についてもお願いします。
はい。でこれは過去からの流れなんですね。これはもう本当にちっちゃいモジュールをお客様の方からこういうモジュールを作ってくれっていうことでスタートして、でその機能をこの赤いボードがこれもうちょっと機能の高いものをこういうのを使っていただけるともっと性能が良くなりますよとこういう提案を始めたのがこの赤いボードになるんですね。でそれをさらにもう一度進めようということで、例えばこの ODM 製品ということを書いてありますけれども、血糖値検査装置のような装置をですね当社の方でお作りをして、装置製薬メーカーの方々に入れるわけなんですけれども、製薬メーカーの方々はこう試薬を作ることにフォーカスをしたいと、ハードウェアはあまり興味ないであれば我々が作ろうと、そういうような協業体制の中でやっていたり、で先ほど来お話をしているこのウェハー検査の装置であるとかロボティクスのシステムであるとか、こういったのを当社の今のフォーカスをした非常に重要な製品であるというふうに捉えております。
メーカー機能の強化という点では去年ですかね、日本センサリーデバイス社から事業を譲り受けた、社名合ってますかね、大丈夫ですか、
はい、ね、日本エレクトロセンサリーデバイス
という
、東京エレクトロデバイスもなかなか長い名前なんですけども、それ以上のちょっと長い名前でありましたね。大阪の会社であります。でもともと当社の方はですね、化合物半導体っていうのがありましてね、これ自動車に使われているパワー系の半導体なんですけれども、でこれをこう表面になんかムラがないか傷がないかこういったものを検査するのは実は人間の目でやってたんですよね。非常に古い技術でやってて時間はかかるし精度は低いと。でそれを自動化することができないかということで、当社が自社で過去からいろんな会社の M&A を行っておりますので、そういった技術をベースに開発をしたのがこのシステムです。これなかなか大きなシステムで、縦が2メートルの、奥行きが3メートルぐらいありましてね、チップの販売だったら、1チップ100円とかなんですけれども、これは何億の世界でありますので、今までとはちょっと全然違うビジネスモデルのものです。で、これは化合物半導体の方をやってたわけなんですけれども、一方、もっと出ているその普通のシリコンウェファーですね、通常の半導体にのウェファーもございまして、それを検査する装置を自社で開発しているのがこの日本エレクトロセンサリーデバイスというところが自社で開発をしていて、この会社はその日本のそのウェファーメーカーですね、それとすでにビジネスをやっているというような流れがございましたので、当社の化合物半導体の検査、それからエレクトロセンサリーデバイスの通常のシリコンのウェアの検査、こういったのをまとめてですね、その検査装置のメーカーとしてもう一歩踏み出せるんじゃないかというふうに考えております。
ありがとうございます。続きましてちょっと業績のところについてお伺いできますでしょうか。途中増額も発表されたんですかね。
そうですね、上半期で 情報修正したんでね。で、情報修正した内容がですね、この2024年の3月期で売上高が2500、経常利益が135億、 5.4%、 当期純利益が97億7000万の 3.9% ということでございます。現在、第3四半期が終えて、それが、あと残すところ2ヶ月ほどになっておりますけれども、現在の進捗度合いがここに書かれておりますが、従来その第4四半期1月3月期、特に3月ですね、に売上が集中するという傾向もございますので、そういった点から考えますとですね、予定通り進捗しているということが言えるかと思います。
堅調な理由も、先ほど伺ってますけど、どんなところがいい感じなんですか？
そうですね、はいはい、これがね、ここ3年の動きなんです。昨年度、2020年3年の3月期に関しましてはですね、ここに書かれているような半導体が非常に好調であった、あるいはその円安にシフトした、あるいは IT が順調であった、堅調であったというような流れの中でですね、ただ今年度はですね、非常にその調整期に入るだろうというような考え方もございましたけれども、半導体の市場のマイナスがですね、想定よりもゆっくり進んだということですね。で、為替もですね、円高に向かっておりましたけれども、今現在に関しましてはまた円安に向かっておりますので、そういった意味でのプラスもあると。それから、あとその半導体の市場のちょっとスローになっている部分をですね、半導体の証券というのがありましてね、他の代理店がやっているのを、お客様の方から東京エレクトロンデバイスやってくれというような証券の移動がありますので、そういったところから、当初4月に予定していたよりはプラスになって、そのプラスになった内容を今順調にたどっているというような形でございます。
はい、ありがとうございます。そして皆さんもちょっと関心のあるところだと思いますが、株主還元についてもお願いします。
はい、株主還元に関しましては、配当政策でございますけれども、配当成功 40% でございます。それからもう一つは安定的継続的な配当を心がけて、おるということで、ここをですね、分割通知としありましたので、10月の31日の事前ではですね、その株配当金額に関しましてはですね、3期連続で最高の配当金額を達成しているということでございます。配当成功に関しましても、ここに挙げている配当政策通り約 40% で推移をしているということでございます。
おおむねこれからも4割。
そうですね、
安定的継続的ということは多少減益になっても維持するイメージで大丈夫なんですか？
そうはありたいと思っておりますけれどもね、なんとかその一番初めに言ったように、やはりの利益にフォーカスをするという、利益成長にフォーカスをするということができれば、株主の皆さん、にもですね、のご期待にも添えるでしょうし、そのように考えて取り組んでいきたいというふうに考えております。
どうもありがとうございました。
ここまでは東京エレクトロンデバイス IR プレゼン、証券コード2760、東証プライム市場上場、東京エレクトロンデバイス株式会社代表取締役社長、徳重敦さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
東京エレクトロンデバイス IR セミナー、この番組は証券コード2760、東証プライム市場上場、東京エレクトロンデバイスの IR 活動の一環としてお送りしました。